ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブも最近はですね、我々こう、調子がいいっていうか、スムースにこう書きたいことが浮かびましてね。で、毎日というのが、ちょっと辛い時もないじゃないんですね。まあちょっと一日ぐらい休もうかと思わないこともないんですけども、まあ最近は非常に好調で、まあこういうことも必要だなとか、これちょっと読者の皆さんに、話してみようかとかいうのはいっぱいあってですね、楽しくやっておりますが、実は前々からメールとかですね、そのコメントの中に批判についていっぱいご意見が来るんですね。だけど批判についてまたいろいろ議論するとこじれてですね、あまり面白くないもんですから、まあ、今まで気が向かなかったんですけど、最近ひばりクラブ思いつくのが好調なもんですから、まあせっかくこんなにいっぱい批判についてのいろんな、コメントをいただいてるんだから、まあ一回ぐらい私もですね、コメントの中で、批判的なものについての、まあ、やはりお答えをしとかないかんかなと思いましてね、今日はあれしました。特に少し前ですけども、ノーベル賞がですね、まあ東大が少ないんだと。まあ、京都大学とか名古屋大学に対して、東大のノーベル賞受賞率が低いんだという話をしましたらね、そのコメントで、東大が何名、京都大学が何名と、確か9名だったかな。ちょっと前にそういうのがありましてね。これはちょっとね、コメントを書く方にちょっとご注意申し上げたいんですが、実はどのくらいお考えになって書いたかってことなんですね。私が言ったのはですね、東大の研究でという意味であって、東大の卒業生という意味じゃないんですね。つまり、その時の話の趣旨としてはですね、学問の内容が、どうなってるか、その大学の学問の内容がどうなってるかという話だったんで、東大、別に京都大学卒業してても、東大で研究されてる方は、東大の研究によるノーベル賞ってなりますね。したがって、おそらくコメントに書いてあった数は、東大卒業とか、京都大学卒業で、別に他の機関で研究してる人も含まれてるんじゃないかと思うんですね。ちょっと私もその後調べてみたんですが、やはり東大の方が少ないというか、まあ、東大の研究者の比率から言うとさらに少ないんですね。この原因は前から言われておりまして、東大の先生は役所の仕事をしなきゃいけないとか、それからまあいろんな雑用やっててなかなか研究ができないんだってことは前から言われておりまして、まあ、実際の数字もそうだろうと思いまして書きました。で、こういったコメントですね。こういったこの批判かどうかわかんないんです。これ批判とは言えないかもしれないですけども、コメントもなかなか難しいっていうような気もするんですね。っていうのはコメントを見て、コメントってなんとなく信頼性があるんですよ。反論ですからね。ですから、あれ、そうか、ひばりクラブには、東大少ないって書いてあるけど、京都大学と同じじゃないか、なんて思ってしまうとですね、せっかくのひばりクラブの筋が通らないんですね。この場合は、ちょっと言えるんで、そういうふうに、まずは、東大の研究で、ノーベル賞を取ったか、名古屋大学の研究で、ノーベル賞を取ったか、っていうと、私は今のところ調査では、名古屋大学の方が多いような気がいたします。またしばらく経ったらそれまた検討しますけどね。それから批判は権利じゃないかっていうことで、これはかなりしっかりとした論評をですね、私の方に送っていただいたんで、これはやっぱりご返事しとかないと失礼だなと思って、まあ今まで、まあちょっと伸ばしになっちゃったんですけども、批判は権利かどうか、その方はもう批判は権利なんだと。言論の自由上批判は権利なんだということが基本でしたけども、権利の乱用かもしれないんですね。っていうのは学会なんかではもう絶対批判は必要で、講演しますと、必ず学会ではむしろ批判がないといけないというようなぐらいで、まあ、学問には批判が伴いますので、しかしこれにはね、もう一個条件がありまして、批判は必ず丁寧にやんなきゃいけないっていうことがあるんですね。紳士的に、批判しなきゃいけない。つまり、批判は権利、万全の権利があるわけじゃなくて、やっぱり制限がある。つまり、その批判の対象になる話をした、学会で発表したとかですね。それから学術的な本を書いたとか、その他論評したとか言うと、その 学術的な本を書いたり論評したりする人、学会アップしたりする人の苦労があるんで、最初にこう話しますんでね、オリジナリティがある程度。まあそういったものなので、やはりご質問するときは、例えば、どうも貴重な話ありがとうございました。ところでちょっと一つ疑問があるんですけど、っていうようなことを言うんですが、まあそのくらいの、それでまあ、それに答えていただいたら、ありがとうございますっていうようなことが必要でですね、まあ紳士的じゃなきゃいけないってことあると思うんですね。まあそういう意味では、非常にこう乱暴な、なんだこれはとかですね、武田は一体何のつもりでやってんだとかね。そういうやつは僕は権利がないと思います。それはやっぱり人間と人間のことで。で、まあ、他の人のいろんなね、ネットにはいろんなものがありますが、私のひばりクラブの場合は、やや自分のオリジナリティって言いますかね。自分としての独自のその内容を書いてるつもりなんですよ。要するに、NHK がこういう報道したっていうのを紹介するだけではないんです、僕のはね。やっぱりそれに自分としての批判だとか、新しい事実だとか、そういうのを加えて、そうしないと、この、あれですね、発信する価値っていうのがだいぶ下がるんですよね。やっぱり、ものを発信するっていう時は、やっぱ新しいものとか、新しい考えとか、そういうのが入ってないといけないわけで、まあ逆に言えば、こういったひばりクラブみたいな書く人の義務はですね、読んだ人が無駄なことにならないようにということが大切なもんですね。ですから逆に言えば批判の中で他のを調べてみたらこう書いてあったっていうのがありましてね。それはですね、批判にはちょっとなりませんっていうのは、もともとこういった学、まあ、やや学術的な内容を持つ執筆物っていうのはですね、基本的にはその人のオリジナリティが入ってなきゃいけないんで、他を調べたら違うことがありましたっていうのは大変に結構なことで、むしろその論評っていうか、そのひばりクラブならひばりクラブの記事がアップする理由、なんていうかな、価値があったんだってことを示します。まあ、そういう点ではですね、まあ、こういった一般的な、その、中にはね、まあ、そんなことはいちいち考えてないよっていう人が多いのはもちろん構わないんで、もっと気楽に読んでいただいていいんですが、批判についてはそういうルールがあるっていうことは一応、まあ書いておいた方がいいんじゃないかなと思うんですね。批判は権利があるわけじゃなくて、僕は感じとしてね、まず批判は丁寧に行わなきゃいけない。だからもしも反論的な、これは違うんじゃないかとか、反論的な批判の場合は、その批判を書いた人にも責任が生じるっていうことですね。それから、このネットの場合はですね、反論に対する反論っていうのがちょっと難しいんですよ。現実問題として。したがって、反論される人はですね、かなり調べていただいて、で、またこの、書かれてることの趣旨ですね。例えば、僕の場合は、全然、無理やりオリジナリティっていうか、独自性を作ろうと思ってるわけじゃないんですけど、まあ、一応気持ちとしては、他のメディアがこう言ってるけどもとか、他の評論家がこう言ってるけれども、学者がこう言ってるけども、私はちょっと 見方が違うんだっていうことを載せるわけですね。ですからこれは同じ内容を言ってはいけないってことは一応学問の分野ではあるんですよね。まあ、一般的には、日本のテレビみたいにどの局も同じことを言ってるってことありますからね。まあ、そういう、その社会的な、社会の中におられたら、なかなかオリジナリティがあるものしか出しちゃいけないよなんてことはないんですけども、まあそういうことがあるわけですね。まあそういう意味ではやはりなぜ批判というのが許されるのか、なぜ批判というのが権利を持ってるのかと言いますと、それは前進できるからなんですね。そういう批判によってさらに批判された方が気がついたり、また議論の質が上がったりっていうことが大切なんで、まあ批判というのはよく調べてよく考えて、人間、人類の発展に役立つということでやるということが非常に重要で、まあものによっては単に憂さ晴らしに帰ってるとかね、それから人を非難するために帰ってるとか、まあ極端にはもっとありましてね、コメント書く人同士で喧嘩になってるなんていう場合もありましてね、まあ、そういうのはなんていうかまあ世間であるのかな、だけども、例えば、お酒を飲みながらの話でもね、やっぱり、相手の人格を尊重するとか、それから丁寧にやるとかですね、 それから、まあ自分が十分に調べてないときは、ちょっと私はまだ調査が不十分で間違ってるかもしれないけれども、とかいう必要があるとは思います。まあ、今日はこの批判についてなんで、ちょっと内容的に暗いんで、やりたくなかったんですけど、ただ、本当にね、多いんですよ。批判はもっと自由にやらせたらいいじゃないかとかね。それから、コメントをする人同士の喧嘩とかね。そういうのがあって、それもどうしてくれるんだっていうのもあってですね。いや、そう言われても、ちょっとどうにもならないっていう感じがするんですね。やっぱり、ジェントルマン、紳士的であるっていうことと、それからその結果、批判の結果ですね。何かがやっぱり前進するということが必要であると。それからまあ、批判される方はよっぽど気をつけていただいてですね、書いた内容が単にどっかに書いてあるとか、いや、こういうことだったんで、早速ネットを調べたら違うことになってたって。いや、それはもう、むしろ批判どころか、大いに結構なことで。だから素晴らしいと。だからひばりクラブは素晴らしいってことになるんで、まあ、ひばりクラブをご覧になって、ああ、そういう考え方もあるんだなとか。まあ、この東大と京大のノーベル賞なんかそうなんですけどね。まあ、東大を出た人がノーベル賞を取る比率っていうのはある程度あるんですけども、東大の研究が実ってノーベル賞を取ったっていう人は案外少ないと、まあ、いうようなこともですね。やはりどういう大学が、まあ、いや、ノーベル賞を取ったから優れた大学ってことないんですけども、まあ、一つの指標として考えたときにね、まあ、いろいろ大学の雰囲気とかがあって、本当にこう、あの時に問題にしたのは儲かる大学だとか、それから文部省の情報をいち早く手に入れられる大学がいい大学っていうようなことになるとね、やっぱり今後の日本の発展に問題があるかなという意味ですので、まあそこら辺をよく汲み取っていただきたいと思います。まあ今日はちょっと嫌な話で話したくなかったんですけど、まあご質問も多かったので、一回だけ、この批判というのは自動的に批判の権利があるわけではない。まあいうことをちょっとお話をしてみたいと思いました。どうも失礼いたしました。